シャープ68、井上裕二の身の丈ステーション。シャープのシャのキー間違えた。シャープってなっちゃった。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。30歳、井上裕二でございます。2025年3月24日月曜日、この番組は、私、井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組です。はい。先週木曜日3月20日は、秋分の日。春分の日か。春か秋とね。春分の日でございます。まあ、春の日ですよね。ごめんなさい。日本のそういう祝い日、あんま強くないんであれなんですけど。なんかでも、例年、こう、春分の日が来ても、なんかでもまだ寒いなみたいなことを思ってた気はしたんですけど、で逆に秋分の日、秋ですね、が来てもなんかまだまだ暑いよなっていう、夏だよなっていう感じはあったけど、今年で言うと珍しくちゃんと春を感じた日でしたね。うん、春分の日。まあ今収録してるのが3月21日の金曜日で、まあ今日もね結構暖かかったんですよ。関東18度ぐらいで、まあこれオンエア的にはもう過去の話になっちゃったあれなんですけど、22日土曜日はなんか24度とか25度ぐらい行くところも関東あるみたいで、なんかねようやくで来週も結構暖かい日は続くみたいで、まあ、ようやく春ですかね。もうこっから先はさすがに落ち着くんじゃない？もうこのままあったかいの続きそうだけど、ってなってくると花粉ですよね。はい、何分私ね30年生きてきた中で花粉歴まだね1週間ちょっとなんで、はい、全然花粉素人なんで、いやーしんどい。もうだって今日とかもうやっぱね、花粉ってちゃんと認めちゃうとね、花粉来るね。特に俺はね鼻がひどい、花粉症が。鼻水がダラダラ出るっていう症状結構聞くけど、それよりは俺はねなんかすっごい詰まってる感じがするんですよね。こういう症状もみんなあるのかな。ちょっと何分初心者すぎてわからないことだらけなんですけどね。はい、そうか、そう考えると秋の花粉もあるからね、1年はね。30年間今まで、みんなしんどそうにしてるのを横目に鼻で笑ってたんですよ、私。いや、辛さのね、わかるとね、花粉症じゃないやつムカついてくるね。そっか、俺もこんな風に見られてたんだな。で、本日が3月24日、3月ももう終わりが近づいてきました。3月はもう一回、そっか、31日まであるから、もう一回3月の放送があるのか、来週ね。そっかそっか。でももう24日終わりですよね。3月はね、個人的には結構濃い1ヶ月でした。そうね、今年は前もちょっと話したかもしれないんですけど、1月から3月までに予定がかなりあって、で今月で言うと俺はね、まあこのラジオでも話したもので言うと、3月2日日曜日は母親と群馬にスキマスイッチのライブを見に行きました。僕はミニミニステーションにその日させてもらったかな。運転しながら俺話したと思うけど、はい、スキマスイッチ行きまして、で、そっか、9日、これ俺言ってないな。ランタンフェスティバルっていうのに行ったんですよ、9日ね、日曜日。町田かな？はい。ジュリと、ジュリの友達、まあ俺の友達夫婦、あとは娘ちゃん、一緒に行きまして。 そっか、その時の話俺してなかったのか、なんでだろう。あ、そっか、その週の木金で俺は北海道キングヌー見に行ってるから、そっちの話になっちゃったのか。そっかそっか。はい、ランタンフェスティバル行ってきました。3月9日、ちょっと前になっちゃうんだけど、もともとは去年の冬にやる予定、違うな、去年の夏か、夏にやる予定のイベントだったんですけど、その時ね、台風が来ちゃって延期になって、伸びて伸びて、この時期。だいぶ季節的には真逆なんですけど、もともとなんか、夏の夜空に浮かぶランタンみたいな感じの名前だったんですけど、なんか、もうね、春の夜に舞うみたいなタイトルも真逆になってましたね。でもね、すごい楽しくって、出店とかもいろいろあったから、暇せずですかね。楽しくって。で、スペシャルゲスト、トークゲストでね、その日ね、安田大サーカスのクロちゃんが来たんですよ。生クロちゃんを俺見まして。いや、もうね、感動したんですよね、生クロちゃんに俺は。クロちゃんって、ちゃんとキモいのよ。でもさ、その水曜日のダウンタウンとかのイメージでクロちゃんキモいイメージはついてるじゃん。いや、あれはね、ちゃんとみんなが欲してるキモいクロちゃんをね、ちゃんとやってたんだよね。俺も感動しちゃって。いろんな会場に来てる人からの質問コーナーみたいなのやったんだけど、で、で全部キモい回答してて、お客さんがクロちゃんってお風呂入ってますちゃんとみたいな言ったら、もうそんなパフォーマンスでしかないと思うんだけど、お風呂のお湯を20日間ぐらい変えてないって言ってたんだよね。そう、もう真っ黒、そうお湯がっていう話をしてて、でもね、それね、多分ね、そのキモいを演じるためにね、実際にやってるのかどうかわかんないけど、いやー、プロだなーと思って。で、その前に、ちっちゃい女の子が、子供の女の子が、好きな食べ物何ですかって可愛い質問したのよ。で、それに対して、キモい回答なんて、いくらでも言えるじゃん。やばい回答とか、女子、女の子のパンツとかさ、わかんないよ。言っちゃえば、キモーってなるじゃん。でも、ちっちゃい子供が質問してるから、そんな回答できないんだよね。そう。で、その子が、いちごが好きって言ったら、クロちゃんがね、すっごい満面の笑みで近づいて、クロちゃんもいちごが好き、かわいいしね。キモー。あれはプロだよね。その質問者に合わせたキモいを、ちゃんと提供できるクロちゃんは、あれはね、痺れましたね。すげえって思いました。いやー、すごいな。だからね、芸人さんってやっぱすごいなっていうリスペクトが、さらにね、もともと俺はかなり芸人さんリスペクトしてるんですけど、さらに深まりました。芸人さんすごいですわ、本当にね。まあ皆さんのね、3月、どんな1ヶ月だったか、っていうのよかったら、そう、来週がちょうど3月31日配信分なんで、最終日なんでね、よければ皆さんの3月どんな1ヶ月だったか。まあちょっと3月にさ、感謝してもいいよね。ありがとう3月っていう感じでさ、そういうスタンスでメール送ってもらってもいいからね、ちょっとそういうメールも募集しましょう。はい。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上、各所の提供で配信いたします。今日は、今晩ご飯食べたばっかなんですけど、すき焼きでした。実家からかなりいい肉もらったんだけど、めちゃめちゃ美味しくて。もう胃が、もたれましたね。井上雄二の身の丈ステーション。 井上雄二の港キーステーションやっております。まあ、今週はこの話題ですね。ラジオネームふとももこ。井上さんこんにちは。僕は毎朝 TBS ラジオパンサー向井のフラットを聞いているのですが、先週月曜日の放送でラジオから聞き慣れた声が聞こえてきました。はい、井上さん出演されてましたよね。詳しくお聞かせください。他にも結構メール来てるみたいですね、この件について。はい、まあ告知はできなかったんですけど、私パンサー向井フラットに電話出演いたしました。緊張したなあれは。ね、年下さんも聞いてたんだよね。どうだった？でしょ？ガッチガチだったでしょ？そうなんですよ。はい、これ告知できなかったっていうのも一個理由がありまして、先週3月の、17かな？ 17 放送、TBS ランジオ、パンサー向かいのフラットですね。朝8時半から、11時までだったかな？ 11 時半だったかな？それぐらいまでいつも。月曜日から木曜日までやってるラジオですね。はい。この間の月曜日、春休み特別企画っていうことで、なんつったかな？ごめんなさい、企画名正確に覚えてないんですけど、偽ティーンを探せみたいな、企画があったんですよ。その企画っていうのが、まあ、コーナーっていうのが、3人の10代のリスナー、ね、と電話が繋がってると。で、そのうち、1人は、10代のふりをした大人が、電話出てますという企画なんですよ。で、その偽10代役を募集してるのを X で見かけて、で、なんかね、ノリで本当にノリで、俺DM 送ってみたんですよ。そう、偽10代オーディション受けたいですみたいな感じで。そう。で、そっから、そしたら、電話オーディションみたいになって、で、まあ、ダメ元で応募してみて、で、まあ、質問とかいろいろされて、そのスタッフの方から、スタッフさんからされて、で、まあ、全部答えて、まあ、でも、他にも応募してる人結構いそうだし、まあ、で、正直その電話オーディションの時、手応えなかったから、まあ、俺じゃないんだろうなって思ってたら、後日、番組公式 LINE からメッセージ来まして、出演してくださいと、いう感じになりまして、タイムフリーだと1週間だから、もうギリ聞けるか聞けないかぐらいか。でも、Spotify で、フラットアーカイブ多分残ってるのと、あと YouTube の、フラット公式チャンネルのライブっていうところ、TBS ラジオか、ライブっていうところを押すと、多分まだ聞けると思います。まあもうネタバレ含む話しちゃうと、これから聞いてくれる人いるかもしれないけど。まず、何から話そうか。まあ出演決まったから、10代でどんな質問されるかわかんないんですよ。で、その日、パンサー向井さんと、あと、ヒャダイン、ね、歌手の音楽家の、ヒャダインさんがゲストで出てて、その二人を欺かなきゃいけないんだけど、なんかさ、イメージさ、ヒャダインさんすげえ鋭そうじゃん。そうだから、どんな質問されても答えられるように、いろいろ設定を練ったんですよ。で、練ったのは、俺は、2005年の代だけど2006年生まれの3月生まれ。だからまだ、早生まれだから18歳。でも19歳の年の大学1年生っていう結構細かい設定まで考えて。で、春休み嬉しかったことっていうのがテーマだったから、まあ、聞かれるから、奥さんとかのやつキングヌーのライブ行ったって話したと思うんだけど、それを彼女と行ったっていうことに変えて、で、応募したんですよ。 で、彼女とは大学の授業で知り合ったとか、付き合って、ま、9ヶ月目とか、キングヌー以外に好きな歌手はスキマスイッチ。まあ、これ本当に好きだから。で、好きになった理由は、まあ、世代的に違うから、ちっちゃい頃から親の、車とかで親が好きでかけてて、好きになったみたいなことまでいろいろ、詳しく設定作り込んでました。で、たまたまそのタイミングで、ジュリの親戚の、今年 23?22? になる大学生の女の子が、実はうちに泊まりに来てたんですよ。そう。だから、夜その子も交えて、ジュリと3人で、どうしたらいいかという会議をして、前日。いい迷惑だよね。親戚の家泊まり行ったらさ、変なおっさんからさ、10代のふりしたいんだけど、どうしたらいいかなって相談を受けるっていう女の子。かわいそうにね。ちょっと話外れちゃうんだけど、その女の子曰く、これ年下さんびっくりするよ。もうね、B リアルって古いんだって。でしょ？親だからしたらさ、B リアル、あと TikTok インストールしてる人、イコール若者じゃん？ Facebook やってるやつおじさんじゃん？そう、びっくりしちゃって。らしいよ。そうだから、B リアルをやってるっていうのは言わない方がいいっていうのは、その女の子からの助言でした。で、実際オンエア始まって、で、電話が、一人一人繋がるんだけど、俺がね、3番目だったんですよ。そう、で、前二人はガチな10代、高校生。二人とも高校生か。だからどんな質問されるか、ちょっと後ろだから聞けるのね。そしたらさ、ヤダインさんが本当に、はっきり言って性格悪くて。数字の質問をすげえしてくんのよ。卒業式、だ高校入学したのは何年前とかさ。じゃあ何歳の時とか。で、高校3年生で次大学1年生になる子には、高校の卒業式って何週間前、じゃあ何日だった、その時の天気どんなだったとか、数字のあらを探してくるから、ちょっと趣旨と違うのよね、それ。声だけで当てろっていうコーナーだから。俺、これ来られたらどうしようと思って、その、前の人たちが質問されてる時にすっごい俺調べてメモって、何年前に、卒業式、この設定だとこうなって、みたいな。そう。すっごい考えて、いざ俺の番、なって。でもね、俺の時は、成人式の質問で、から、いつ成人、何歳の時に成人が18歳になりましたかみたいな質問されて、それだけだったね、その数字の質問は。まあ、俺、まあ、適当にうにゃうにゃ言って、でも、実際の10代も、そんなはっきりと何年前のみたいな。言えないと思うし、逆にそれ準備してるなって思われちゃうと怪しいから、うにゃうにゃ言ったら、なんとかごまかせたんだけど、そこは。っていうコーナーでした。実際俺が、偽10代として騙せたかどうかっていうのは、これはちょっとまだ聞いてない方はいると思うんで、まあ、ギリタイムフリーも使えるし、Spotify とか聞けるんで、ちょっとこれは実際俺がどうだったのかっていうのはね、聞いてほしいです。はい。いや、めちゃくちゃでもね、楽しかったんですよ。で、まあ、その結果はどうだったか言わないけど、結構自分的な手応えがあって、結構、騙せたな、みたいな。で、楽しくて。で、その後、X でエゴサしてみたんですね。パンサー向かいフラットハッシュタグつけて、で、ユージ君と言われてたから、ユージで調べてやってみたんですよ。それ結構ね、俺が30歳っていうのは最後、まあ、当たっても当たってなくても最後言うんだけど、それ結構、30歳には聞こえないみたいな。あったりとか、いろいろあって、ああ、よかった、みたいな。結構うまくできたのかなと思ったんだけど、そのエゴサしてる時に、一個見つけたポストで、最初電話出た時の、もしもしの言い方が社会人すぎるっていうのがあったのね。で、最初何言ってんだろうと思って、もう一回その自分でタイムフリーで聞き直してみたら、俺最初電話出た時 もしもしって言ってんのよ。社会人すぎんだろうって自分でも思ったね、それね。そこ引っかかれなくてよかったと思って。それはめっちゃ自分で面白かった。笑ったな、あれは。いや、次もし同じ企画を俺やることがあったら、そこは気をつけたいと思いますし、今後まだこの企画やるかもしれないみたいに言ってたから、もし出る方でこのラジオ聞いてる人がいたら、最初のもしもしは、めちゃめちゃ気をつけてください。いやー、楽しかったですね。はい。またこういう企画があれば、出たいですね。メール行きましょう。メールテーマ。あなたが卒業したいこと。先週に引き続きですね、2週連続でこのテーマです。はい。あなたが卒業したいこと何でもいいので送ってください。ラジオネーム、ダダダ。僕が卒業したいことは実家です。そう。僕は4月から大学に通い始めるのですが、家から自転車で行ける距離に大学があるので実家から通います。友達は何人も東京の大学へ進学したので、一人暮らしをするのが羨ましいです。親へ相談したのですが、わざわざ実家から通えるのに一人暮らしをする意味がわからないと言われてしまいます。大学行き始めたらバイトを始めて自分で家賃を払えるようになれば文句は言われないのかな。まあ親御さんが言うのは最もですね。自転車で行けるのに一人暮らしは絶対させないよね。いやでもね、この気持ちはすっごいよくわかって、俺も大学4年間実家から通ってました。はい。俺は実家から大学まではね、電車でだいたい3、40分、まあ、大学の最寄り駅から大学まで歩いて3、40分また歩くから、そこ含めたらあれなんだけど、電車で言うと結構近くて、で、俺の家、実家の近くに住んでる人は、だいたいみんなね、実家から通ってたもんね。そうね、一人暮らしはしたいよね。俺もずっとしたくて。でも結局実家から4年間通ったな。そう。そんな中、うちの近くに住んでて、たまたま同じ大学行ってたやつが、一人暮らししたんですよ。だからそれのせいでなおさら羨ましかったってのがありますね。一人暮らしね。でも、これは俺、大学2年生ぐらいの時に、一個解決策、考えて、実際解決一時期したっていうのがあるんですけど、大学の近くで一人暮らししてる友達を作るですね。それは。そしたらその友達の家に転がり込んじゃえばいいんですよ。俺は修二くんって俺の友達がいるんですけど、長野から出てたやつが。そいつがね、大学の近くで一人暮らししてたんでね。それで、ちょっといろいろ止めさせてもらってました。あれ、いい迷惑だったよね。まあだから友達を作ってください。ラジオネーム、ケルヒャー。僕はじゃんけんで悩む時間から卒業したいです。何かをおごるときや最後の唐揚げをかけるとき、大体じゃんけんを行いますが、優柔不断な僕はいつまでも出す手を決められません。この不毛な時間から卒業したいです。変わってんな。じゃんけん出す。でもね、俺もね、結構悩んじゃうし、例えばチョキ出してそういうおごる系とか罰ゲーム系で、チョキ出して負けた後、ずっとそのチョキを出した自分を恨んじゃうからね。確かにこの時間は卒業したいね。年下さんからも、じゃんけん出すって決めちゃえばって言われました。それも一個ありだよね。ケルヒャーは。俺もじゃあ、やるか、そういうのね。じゃあ俺は、わかった。今年1年。2025年中は、絶対、じゃんけんの最初は俺チョキ出します。最初はグーの後、じゃんけんポイで俺絶対チョキ出します、これから。だから、この放送を聞いてる人で今後何かかけるとかの、じゃんけんするとき、みんな俺に勝てるよ。 いやーちょっとすごいこと言い過ごしちゃったな。でも守ります。今年はね、俺絶対チョキを出すんでね。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上雄二のミノタケステーション、ミノタケニュース。はい、始まりました、身の丈ニュースのコーナー、リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。ラジオネーム失恋まゆみん、おととい彼氏と別れました。2年付き合っていたのですが、高校卒業をきっかけに遠距離になってしまい、冷めてしまったと言われ振られました。いい人紹介してください。そうですか。まあこの時期ね、出会いもあれば別れもある季節ですけど、卒業して2年付き合って高校卒業きっかけに遠距離になってしまい、冷めてしまったと言われ振られました。どういうことだ。高校卒業ってだってね、まだ、あ、だから去年卒業して遠距離を1年間続けてたってことなのかな。まあまあまあ、ってことはまだ大学1、2年生ぐらいかな、大学行ってたら。まあまだ若いからね、全然いい人。あ、じゃあいい人、あのラジオネームダダダどうすか。実家済みだけど、あのちょうど、ね、年齢も近いと思うし、そうね、あの一人暮らし今後するかもしれないんでね、一人暮らししてる彼氏できたらね、いろいろ楽ですよ。はい、おすすめです。なんか最後タートルトークのクラッシュみたいになってたけどね、なんか前話してたお客さんとつなげるみたいな。じゃあ失恋まゆみは前の席のラジオネームダダダに相談するといいよ。ダダダも同じぐらいの年齢だぜ、最高だぜ。的な感じだよね。はい、あのいい出会いがあることを願っております。引き続きあなたの身の回りで起きたニュースを送ってください。県民のニュースでお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。いや、ちょっと思いがけずクラッシュになっちゃいましたけど、まあだから、失恋まゆみんはラジオネームダダダに最初質問するときは、早く泳ぐのがいいか遅く泳ぐのが好きか聞いた方がいいかもしれないですね。じゃあ来週メールテーマはさっきも冒頭で言ったように3月の思い出。まあだから3月に感謝ですね。3月ありがとうっていうところから、あなたの3月の1ヶ月間の思い出を送ってください。お願いいたします。そんなこんなの今回です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。あ、よかったらフラットも聞いてください。